ルツキ2章5節から13節。ボアズは狩る者たちの世話をしている若者に言った。これは誰の娘か。狩る者たちの世話をしている若者は答えて言った。あれはナオミと一緒にモアブの野から帰ってきたモアブの娘です。彼女は、どうぞ狩る人たちの後について、束の間で落ち穂を拾い集めさせてくださいと言い、ここに来て朝から今まで家で休みもせず、ずっと立ち働いています。ボアズはルツに言った。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないで、ここにいなさい。刈り取っている畑を見つけて、後について行きなさい。私は若者たちに、あなたの邪魔をしてはならないと、きつく命じておきました。喉が渇いたら、水亀のところへ行って、若者たちの汲んだのを飲みなさい。彼女は顔を伏せ、地面にひれ伏して彼に言った。私が外国人であるのを知りながら、どうして親切にしてくださるのですか？ボアズは答えて言った。あなたの夫が亡くなってから、あなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れて、これまで知らなかった民のところに来たことについて、私はすっかり話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神、主から豊かな報いがあるように。彼女は言った。ご主人様、私はあなたのご厚意に預かりと存じます。私はあなたの恥ための一人でもありませんのに、あなたは私を慰め、この恥ために年頃に話しかけてくださったからです。アーメン。お祈りをします。誠のボアズであるイエス様、私たちもあなたのご厚意に預かりとを存じます。あなたは私たちを受けるにふさわしくないほどの素晴らしい恵みで、恵みを与えてくださり、私たちに年頃に話しかけ、私たちをよく計らってくださったからです。主よ、今日あなたのそのご性質をよく知ることができますように、ますますあなたのその性質を知り、ますますあなたの日々の恵みに感謝し、もっとあなたへと近寄ることができますように、主よ、どうぞ今日あなたがこの箇所から示してください。語る子のしもべの唇を清め、これに預かる一人一人を耳を開いてください。私たちの心、私たちの体を今福音にふさわしく整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよ、このボアズとルツが、相対して出会います。その出会いは図らずも、でした。要するに、人の意図が入っていない、もうたまたま偶然、人が意図せず、この出会いが始まりました。この出会いは、このルツにとって、そしてナオミにとって、またそればかりでなく、 イスラエル、全世界にとって、皆さんにとっても、この出会い、ボアズとルツの出会いは救いの源となります。それは人の計らずもね、人の意図せずのところです。しかし主は確実にですね、そのすべての出会い、すべての導き、救いのその完成を、そういう人の本当に小さな夢でないところ、スポットライトが当たってないようなところのその人の計らずもを用いて主は救いへと導いてくださいます。このルツとボアズから、この二人はやがて結婚し、子供を産み、そのひ孫はダビデオが生まれ、またそのダビデオから王族が生まれ、そしてさらに後には救い主、全世界を救われるイエス・キリストがお生まれになるからです。私たちも日々の営み、これを本当に軽んじてはなりません。主が私たちのほんの小さな些細なことも、それをご覧になっておられ、そして私たちがどのような意図を持って、その一つ一つを成したか、主は、すっかりと見ておられ、すっかり聞いておられるからです。ボアズは、この、自分の畑に来たとき、まず祝福の挨拶を、その畑の、狩る人たちと、祝福の挨拶を交わしました。で、それで、その畑を見ますと、見知らぬ若い娘がいるのを目に留めました。これは誰の娘かと、ボアズは尋ねました。英語のキング・ジェームズではダミセル、ちょっと古風な言い方でお嬢さん、要するに若い娘ですね。ガールとも訳せる言葉です。彼女は、ルツは若かったんですね。ボアズから見て若かったんです。これは誰の娘か。それ聞いたところ、若者は答えて、あれはナオミと一緒にモアブの野から帰ってきたモアブの娘です。きっと、ルツは、この畑に入るときにちゃんと、断りを入れて、で私は、ナオミと一緒にモアブの野から来たモアブのものですと。ちゃんと自己紹介してですね、自分はイスラエルの娘ですなんとと、偽ることなくしっかりとモアブの娘ですと自己紹介したんです。で、それで、どうぞ狩る人たちの後について、束の間で落ち穂を拾い集めさせてくださいと、ちゃんと、朝、その落ち穂拾いをする前に、そう言ってから、朝から今まで家で休みもせず、ずっと立ち働いていますと、この聞かれた若者は答えました。彼女、ずっと朝から休みもせずに働いていたんですね。神の国の畑、そこの畑仕事は、朝から立ち働いている人であっても、夕方から働き出した人であったとしても、それは同じ賃金である。とは言われてるんですけど、しかし彼女の場合はしっかりとですね、朝から家で休みをせず、ずっと働いております。ボアズはあらかじめ、このルツについて聞いておりました。彼女がね、モアブを離れて、そしてこのイスラエルに入ってきたこと、そして本当にこのナオミに対して、しっかりと、彼女のところについて、そして、彼女にしっかりと仕えてきたこと、それを、ボアズは聞いておりました。だから彼女が、自分のために、なんか自分の、欲望を満足させたり、あるいはなんか自分が、裕福になったりする目的ではなく、ただナオミのために朝から休みもせずに、働いてきたのだということをボアズはここで聞いて分かりました。で、そこでボアズは声をかけます。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの 若い女たちのそばを離れないでここにいなさい。アメン。本当にボアズは、ね、このルツ、他の畑に行ったりしないでいいよ。ここで働きなさい。ね、ここでいるならば、他の畑と違って、ね、人々から邪魔をされずに、またいじめられたりせずに済みます。言うんですね。9節に、ね、あなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきましたとボアズは言っております、ね。邪魔をされてしまう可能性は確かにあるんですね。邪魔をしないようにわざわざ命じなくてはならないほどに、この本当に貧しいヤモメ、自分の畑に入って勝手に何か拾っている、邪魔されやすいことであり、また、ね、22節見ますと、ね、ナオミも、ね、他の畑でいじめられなくて済むからそこに行くのは良いことです、ね。いじめられなくても済む。いじめられやすい行為だったんです。ですから、本当にこのルツ、見ず知らずの土地、見ず知らずの畑、そこに入って、そして、ね、邪魔されたり、いじめられたりする可能性のある、その落ち穂拾いをするということが、ね、どれほど彼女にとって勇気がいったことか、本当に私たちはよく知るべきです。私たちもですね、本当に家族のために、見ず知らずのところへ行って、畑に飛び込んで、そして、立ち働く、そのようなこと、確かに人生の中には、そのような日々があります。でも、私たちが飛び込む畑、そこには、ボアズがおります。誠のボアズは、イエス様です、ね。渡る世間は鬼ばかり、いう言葉があるんですけども、でも、キリスト者、イエス様を主とし、その全能者の翼の陰に酒どころを求めてきた人々、ね、すなわち、現在でいうとこの皆さんですね、キリスト者たちは、ね、すっかりと、誠のボアズが見ておられるんです。そして、全能者なる神様が私たちをボアズの畑へと計らずも導いてくださるんですね。このボアズの成り立ち、ボアズのこの姿勢、これは私たちの主人であられるイエス様の見姿をよく表しております。皆さんの主人であるボアズは皆さんのことを見ておられます。知っておられます。そして、その飛び込んでいくべき畑、ね、皆さんが本当に家族のために、あるいは主にある兄弟姉妹のためによくしてくれること。たとえ、その、主にある兄弟姉妹のうちの最も小さなもので、ね、もう本当に子供の一人にあったとしても、その人に対する真実を主は、すっかりと見ておられるんです。ボアズは、ルツに、この畑から離れないようにしなさいと言われました。同じように主も、皆さんに、主の畑から離れないようにしなさい、ね。主の畑ではないところで働いても渡る世間は鬼ばかりですけれども、しかし主が示されるところで働くのであるならば、そこには必ず恵みの落ち穂が落ちており、そしてそれを拾うことを主が邪魔しないようにきつく周りの者たちに命じてくださるんです。ね、主は周りの者たちにあなたの邪魔をしてはならないときつく命じてくださいます。そしてさらに、ボアズは喉が渇いたら、水がめのところに行って、若者たちの汲んだ脳を飲みなさいと言いました。ね、当時の井戸、水汲み、それ重労働です。ね、重たい水がめを、ね、井戸の底から水を汲んでやらなければならないんですけども、でもルツの場合、もう本当に、ね、朝からこの日の暑い時に至るまでずっと家で休むこともせず、ね、何も飲まずに、ずっとその、舅のために、ね、義理の母親のために ずっと立ち働いてきた。ボアズはそれを目を止めて、水を、もう存分に飲んでいいよ。若者たち、力ある働き人が汲んだ水をしっかりと、もういくらでも飲みなさい、言うんですね。で、それで彼女は、本当にこの憐れみ、この恵みの言葉、優しい言葉を受けて、地面にひれ伏して彼に言います。私が外国人であるのを知りながら、どうして親切にしてくださるのですか？外国人であること、これは本当に、彼女の気にするところでした。自分はモアブ人である。イスラエルのためにふさわしくない外国人である。にもかかわらず、それを知りながらどうして親切にしてくださるのですか？本来、自分は親切に値しないものである。別に、まあ、生まれ、モアブ人に生まれたくて生まれたわけではありません。こんな成り立ちで生まれたくて私たちも生まれたわけではないんですけど、でも自分は恵みを受けるにはふさわしくないものであると、この、彼女は、ルツは告白しました。自分はイスラエルの国に来たんだから、神の民となったんだから、親切を受けて当然だっていうね、そういう、傲慢が一切なく、本当に謙虚にへりくだって、私が外国人であるのを知りながら、どうして親切にしてくださるのですか？こんな恵みを受けるにふさわしからぬものであるにもかかわらず、どうして、主よ、あなたは親切にしてくださるのですか？本当に私たちもこの姿勢を持つべきです。そこでボアズは答えて言います。あなたの夫が亡くなってから、あなたが姑にしたこと、それに、あなたの父、母や生まれた国を離れて、これまで知らなかった民のところに来たことについて、私はすっかり話を聞いています。アメン。ボアズは聞いていたんです。知っていたんです。このルツのことをあらかじめ、噂話として。あの、ナオミと一緒にモアブから女が一人来た。その女性は、ナオミに対して本当に忠実で父母を離れ、そして、姑、ナオミに対して真実を尽くしてきたこと、それを私はすっかり話を聞いてるよと、ボアズは言うんですね。ルツからすれば、特に、このボアズから、あの、お金持ちの男性から何か気に入られようとして、ナオミに良くしてきたわけではありません。本当に真心からですね、このナオミという女性の助けになりたいという心があり、そしてなおかつ、あなたの神は私の神と、本当にイスラエルの神に興味を持ち、イスラエルの神に感動して、この神のもとに入っていきたいと、この神の民になりたいという心を持って、ルツは来たんです。ボアズはそんな、本当に全能者の御翼の影に、を慕い求めてくる人、それを保護せずにはおられないんですね。主は皆さんの心の中を測っておられます。皆さんが本当に神の民の一人にしたこと、イエス・キリストの名前が付けられている相手、たとえその相手が本当に子供であってもつまらないように見えるものであったとしても、その神の民の一人に対してしたことは主は私に対してしたことだと言われます。ボアズは、このあなたの姑にしたこと、それを私はすっかりと聞いている。そしてもう一つ、あなたの父母や生まれた国を離れてこれまで知らなかった民のところに来たこと、それを私は聞いていると。ですから私たちも本当に生まれながらの世における父母、あるいは世における生まれながらの性質、 それを離れなくてはなりません。創世記における結婚の条件は、ね、父母を離れることだと書いてありましたね。しっかりと親離れをしていなくてはならないんです。私たちも本当に霊的にですね、この世、罪、また悪魔サタンに属する世からしっかりと離れなくてはならないんですね。ルツは父母の家を離れました。イエス様も言われましたね。ルカの18章の29節30節を冒頭でお読みしたんですけども、そこでイエス様は言われました。ルカの18章の29節と30節、イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます、神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたもので、誰一人としてこの世にあってその幾倍かを受けないものはなく、後の世で永遠の命を受けないものはありません。アメン、ね、書いてありましたね。神の国のために家や、ね、両親や子供、伴侶、畑、ね、そうしたものを捨てたもので、誰一人として、幾倍かの報いを受けないものはないんです。ね、これ何も死んだ後に、その報いが受けられるというわけではないですね。30節にはっきり書いてありますのは、この世にあって、その幾倍かを受けないものはない、と書いてありますね。報いを受けないものはないんです。幾倍もの。ね、家よりも幾倍優れた報酬。ね、自分の捨てた、神の国のゆえに、ね、捨ててしまった妻、夫、両親、子供、ね、その幾倍かのものを受けないものはないんです。この世においても、かの世においても。ルツは、モアブという自分の家、自分の両親、ね、それを捨ててきました。神の国のためです。ね、何も好き好んで、両親を、ポイって捨てなさいということをキリスト教は言ってるのではありません。しっかりと両親に仕えるべきですけれども、しかしその両親がもし福音に敵対するということであるならば、ね、どっちを取れと言われるならば、もう両親ではなく、神の国を取るべきなんです。もっとも、ね、両親や妻や夫、家が皆さんと一緒にいるということを望むのであるならば、ね、離れるべきではありません。しかしもし、ね、夫が、あるいは妻が、ね、離れていくということであるならば、ね、離れていくままにしなさい、パウロは言いました。なぜなら、カエさんは皆さんに平和の生活をさせるためです。ルツは、この神の国に入っていくために自分の家を捨ててきました。ボアズは、すっかりと聞いておりました。そして神の国の、ね、やもめとなったナオミのために尽くした真実をボアズはすっかりと聞いておりました。で、そこで、ね、ボアズは主のその技をなすんです。孤児ややもめを養うのは主であるんですけども、しかしその主の技、主の憐れみを自分の技、自分の働きとするのであるならば、主はその人にもっともっとそういう働きができるようにさらに押し入れ、ゆすり入れしてその富を増し加えてくださいます。だからボアズはこんなに有力者になっていったんです。この憐れみの技を自分の技としているからです。ボアズの母親は元遊女のラハブでした。カナン人でした。もともとイスラエルのためにふさわしくないもの。でもラハブは誰よりもこのイスラエルの神である主の恩恵を、ね、感謝し、感動し、そしてこのボアズの子育てをしたことでしょうね。ボアズは本当に身寄りのない異国人、 をしっかりと養うということ、これを母親からきっとよくよく教育を受けてきたことでしょうね。本当に身寄りのない人、ね、孤児ややもめをしっかりと養いなさい、そう言われてきたことでしょう。だからボアズは、ね、このルツをしっかりとこのように報い、ね、全能者が報いてくださるように優しく声をかけてくださるんです。12節、主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように。アメン。このルツがしたこととは、その神の国のほんの他の人々から見ればつまらないかのように見える、もう、何の価値もないかのように見えるナオミのために尽くしたことを、それから父母を離れて、ね、神の国へと入ってきたこと、ね、自分の生来の、ね、偶像崇拝の国、偶像崇拝の家を離れて、そして誠の神イスラエルの神にその翼の下に酒どころを求めてきたこと、そのことに報いてくださるようにボアズは言うんです。皆さんも本当に報いられるそのことをしているでしょうか。しっかりと世を離れているでしょうか。悪魔サタンのその技を皆さんは離れているでしょうか。何が主の技で何が悪魔サタンの技か。例えば嘘をつくことはこれどちらの技でしょうね。悪魔サタンの技ですね。そうです。憐れみの技はイエス様の技です。皆さんは悪魔サタンの技を捨ててイエス様の技をするのであるならば、主はすっかり皆さんのことを見ておられ、聞いておられます。そしてボアズは言うんです。主があなたのしたことに豊かに報いてくださるように。全能者の翼の三翼の陰に助けを求めてきたあなたに主から豊かな報いがあるように言うんです。ルツはこのことを聞いて言います。ご主人様、私はあなたのご厚意に預かりと存じます。本当に私たちも主のご厚意に預かりと存じますと本当にへりくだって言うべきです。私はあなたのはしための一人でもありませんのに、あなたは私を慰め、このはしために年頃に話しかけてくださったからです。イエス様は何故か私たちに年頃に話しかけてくださいました、ね、親しく本当に低いところへと下ってきて、主は私たちに親しく話しかけてくださいました。そして私たちに本当に恵みを施してくださいました、ね、この神の国の庭から離れないで、ね、若い娘たちと一緒に働きなさい。そして、ね、水はもういくらでも汲んだものを飲んでいいよ、ね、本当にそのような特別待遇をなぜか私たちは受けました。ルツは、ね、私が外国人であるのを知りながらどうしてこんなに親切にしてくださるのですか、聞きました。見ておられたんです、全能者なる主が。そして誠のボアズであるイエス様は見ておられるんです、皆さんのすることを。皆さんがもし神の国の、ね、ほんの小さな人の一人に対してした真実誠実、それを主はすっかり見ておられます。報いてくださいます、ね、そして、ね、ルツがこのように本当に謙虚に答えた結果ですね、ボアズはますますもっと恵みを落としてくれるようになるんですね。それについてはまた次回見ていきたいと思います。どうか皆さんはしっかりと神の国の中において、ね、恵みの落ち葉を拾いましょう。そして家族のために、また皆さんの神の家族、愛する兄弟姉妹のために真実を尽くしましょう。主は皆さんが成した真実をすっかり見ておられます、ね、神の国の 最も小さなものにしたこと、ね、この神のしもべにしたこと、あるいは本当に皆さんの兄弟姉妹の中でもうイエス様を信じているということで、よくわからないけれども初めて会った人に対してした真実さえも主はすっかり見ておられます。どうか主が皆さんのしたことに豊かに報いてくださいますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛するイエス様、まことのボアズであり、そして私たちのなすことをすべて見ておられ、そして私たちがなしたほんの小さなわずかな真実、それも意図してしたことではない、計らずもしたこと、それをすっかり見ておられ、それに豊かに報いてくださるようにと祈っておられるイエス様、感謝いたします。私たちはあなたのご厚意に預かりたいと思います。あなたは私たちが本当にそれをふさわしくないのにかかわらず、年頃に声をかけ慰め、特別扱いをしてくださいました。主よ、私たちはあなたのそのご厚意にますます預かりたいと思います。どうか私たちがますますあなたの畑から決して離れることなく、あなたの働き人と共に働き、その恵みの落ち葉を拾い、家族へと、信仰の家族へとその恵みを届ける私たちでありますように。日々低く腰を低く減り下り、あなたが落としてくださった恵み、それを拾わせてください。今日いただきましたこの恵みの落ち葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたの恵みと憐れみの技に預かったものは、そのあなたからいただいた恵みと憐れみの技のゆえに豊かにされて、まだ私たち自身もその恵みと憐れみの技を行わなければなりません。主よ、私たちにこのあなたにあっていただいたものを本当に感謝する心、そしてその恵みと憐れみの技を高く広く深く広げていくことができますように、私たちを助けてください。そしてルッツがナオミを憐れんだように、主よ、私たちも憐れむべきものを憐れむことができますように、そして誰かのために私たちもあなたという畑に行って落ち穂拾いをすることができますように、そして孫とのボアズであるあなたにたどり着くことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。最も貧しい時、主よ、私より貧しい者のために働くことができるとするならば、私たち一人一人は、私たち一人一人はボアズの畑において働くルツのようなものになることができます。最も貧しい者のために、主よ、私たちもルツのように働くことができますように、恵みの落ち葉を拾いに、誰かのために拾いに行く私たち一人一人でありますように、主よ、私たちを助けてください。誰かのためにあなたの恵みの畑に行き、私たち自身がへり下って誰かのために落ち葉を拾うとするならば、ルツがボアズあなたにたどり着いたように、私たちもあなたにたどり着くことができます。主よ、今日あなたがこの御言葉を通してこの奥義を私たちに与えてくださったことを感謝して、私たちの主落ち葉拾いを助けてくださるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。